今回岡山で鈴木敏夫とジブリ展が開催ということになりますけれども、うん、岡山は来られたことありますか？
ありますよ。
あ、そうですか。
うん、いや、まあ、あれいつだったのか忘れられないのはね、はい、まあ、ご承知のようにっていうのか、あの高畑勲の、ね、育った場所じゃないですか。
その少年時代を、ね、過ごした岡山ですね。
うん、であの高畑さんの、ね、お父さんが亡くなって、その葬儀に僕参加したんですよ。これでね、まあ、ジブリから誰か行ったらいいだろうということで、それで行ったのがすごい印象に残ってますね。まあ、映画の時にね、まあ、実を言うと昔はキャンペーンというのがあって、で日本全国回らなきゃいけなかったんですけど、そういう時にもねよく行ったんですけれど、でも高橋さんのことが一番覚えてますね。高橋さんの、ね、お父さんって名前がかっこいいんですよ、
はい、
高畑確か朝次郎、
朝次郎さん
かっこいいんですよね。確か校長先生ですよね。
ああ、そうですか。うん、
よく覚えてます。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は岡山県立美術館で開催されている鈴木敏夫とジブリ展岡山展について、鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りします。全国8カ所を巡回してきた鈴木敏夫とジブリ展は、鈴木さんが出会った多くの映画作品、書籍やジブリ作品に関する貴重な資料や企画書などが展示されています。インタビュアーは西日本放送アナウンサーの中桐浩介さん、山陽新聞文化部の大石哲也さんです。
石井久一さんも岡山のご出身。
そうですよね。
なので、何かいろいろとこう岡山と、
いや、というか、まあ、はい、隣に山田君はね、もう僕は本当忘れない作品で、忘れられない作品で、というのは、まあ、もののけ姫の後やることになるんですけどね、もうすごい覚えてますね。隣の山田君をね、
はい、
あの、なんていうんだ、初めてニューヨークでいろんな人に見せるっていうのか、まあ、ジブリの全作品見せたんですけどね、そしたら、まあ、実はその見せた場所がモーマって現代近代美術館、
はい、
そのスクリーンでね皆さんに見ていただいたんですけれど、そしたらその時に、まあ、映画の責任者の方が僕のところに来てね、ちょっと相談があると。で、相談があるって言ったのはね、ちょっと部屋に通されたんですよ。じゃあちょっと鈴木さん一人だけって。それで、まあ、実を言うと宮崎と一緒に行ってたんですけどね、あの、もののけ姫のキャンペーンでもあったんで、それで行ってみたらね、この全作品の中で一本ず抜けてすごい作品があると。これ何かなと思ったら山田君。これでその時その映画の責任者の方がおっしゃったのが、この映画をね、モーマの要するにパーマネントコレクションにさせてもらえないだろうかと。
はい、
そんなことを言われてね、ほんで僕、まあ、誰にも相談しないでその場で分かりました、よろしくお願いしますって言ったのをよく覚えてるんですよね。ただ僕の方は何しろ宮崎と一緒に行ってるでしょ、
はい、
そうするとね、宮崎の作品もいっぱいあったのに高橋さんの作品が選ばれたわけでさ、これね、僕ちょっと悩んだんですよね。これでその方に言ったのはね、この宮崎が来てる間はそのことを言わないでくれってそれをすごく覚えてますね。まあ、どこが評価されたかっていうのはね、まあ、実を言うとあの作品はね、まあ、僕が高橋さんにねやろうって言った作品なんですよ。
ああ、そうですか。
そうなんです。で、高橋さんだったらね、ああいうもの得意だからって。俺で、ああいうものっていうのはね、人の日常を扱うわけじゃないですか。それで言うとね、まあ、高橋さんそういうの好きだったけど、印象派の絵、そういうこと、そういうものをね写し取った映画じゃないかなって気がしてて、で、まあ、そんな話をね向こうの方とも話した覚えがありますけどね。実は隣の山君って、ね、ジブリのねデジタルで作った最初の完全デジタルの作品なんですよね。それで、なんて言うんだろう、デジタルでやるんならこういう映像を作れるんじゃないかって。で、それはね、高橋さんがなんて言うんだろう、いつもね、高橋さんって新しいことにチャレンジする人で、これでね、ああいう風にしたんですけれど、まあ まあ、僕としては嬉しかったですよね。そうやってモーマですごく評価されたのが、これで今のおっしゃるまさにそこがね、あの作品の見どころで、普通アニメーションっていうとセル画で絵を塗り絵みたいにベタベタにやるわけじゃないですか、はい、ところが塗り残しがあるでしょ、うん、あれはやっぱり画期的だったですよね。だから当時ね、まあ、僕ディズニーの、まあ、映画を作る責任者ポールなんちゃらさんっていう方がいたんですけど、ポールシュレーダーかな、でその人がね、あの、まあ、見てもらった時にね、あれは評価してましたね。でどうやってやったんだっつって、いろいろ聞かれた覚えがありますけどね。
まあ、そんなと山田君も手掛けた高畑さんの少年期を過ごした岡山で今回鈴木敏夫とジブリ展が開催ということになりますけれども、そのあたりは思いはいかがですか。
なんか感慨深いですよ ね、 そのね、まあ、僕とにかくお父さんのそうやって葬儀にまで参列させていただいた、それでまあ、ね、それで、まあ、高畑さんからお父さんの話は随分聞いてたんでね、まあ、それがあったことと、これで、まあ、とにかく高橋さんがね、生まれはともかく育った場所 で、うん、でそれでいうと高橋さんには随分世話になったんで、うん、というのか僕とは波長があってね、あのいろんな話をね、もう本当によくした人なんでね、だからその思い出の地で映画が公開されるっていうのは、あ、映画じゃないや、今回展示がね、決まったっていうのはね、なんかすぐ真っ先に思い出したのは高橋さんでしたね。
この展覧会というのは全国巡回されてますけれども、うん、まあ、ジブリのこれまでっていうところもそうですし、鈴木敏夫さんご自身の歩みも見られる展覧会なのかなとも思うんですけれども、こういったものが開催されるというのはどういった思いでいらっしゃいますか。
実はね、はい、あのジブリって、まあ、高畑宮崎この2人を中心にやってきた会社で、ジブリの歴史っていうとやっぱりこの2人だと思うんですよ。ところが2人ともね、何て言うんだろう、自分だけがクローズアップされるっていうのに対して非常に抵抗のある人だったんですよね。でそれは高畑さんだけじゃなくて宮崎駿も含めて、それでね、まあ、実は展示のスタッフがね、本当はね高畑勲展とかね宮崎駿展とかねやりたかったんですよ、はい、だからこんななかなかうまくいかなくて、特に高さんの生前は、うん、これで、まあ、僕の名前を借りて結果としてはね、高さんのことも宮崎駿のこともやるだ、多分そこら辺が趣旨だったと思うんですけれどね。で、まあ、今別途高さんのね展示をやってますけれど、あれなんでできたかって言ったら、高さん亡くなっちゃったからなんですよねあれ生きてらっしゃったらね、なかなか難しかったんですよ。
あ、そうですか。まあ、今回そういった運びで展覧会が開催されて、その鈴木敏夫さんが、まあ、今お話にもあったように高畑さんと宮崎さんのね、ごプロデューサーとして支えていく中で、うん、こう、まあ、作り手の思いをこう組みながら発信していく、作品を宣伝していく、うん、ここでこう鈴木さんご自身がこう大切にしてこられていくことっていうのはどういったところですか。
大切にするっていうのはね、まあ、こうやって言った方が分かりやすいと思うんですけれど、なんていうのかな、高橋さんからいろいろ教えてもらったんですよ、うん、その第一はねプロデューサーの仕事なんですよね、うん、でまあご承知かと思うんですけど、高橋さんってで、あのジブリのスタートの方なんですけれど、ナウシカとラピュタのプロデューサー、はい、これでね、まあ、僕はそれをね間近に見ながら、まあ、プロデュース業っていうのは学ぶんですけれどね、そこで高橋さんから教えてもらった一番大事なことが一個あるんですよ。
何ですか。
プロデューサーっていうのは高橋さん何が一番大事なんですかって言ったら、監督の味方、何があっても監督の味方になること、多分これですよって、あれ印象に残ってますね、うん、で実際ね僕その後それをやり続けましたよね、うん、腹の中で何を思うかずっとそうでしたね、うん、高畑さんからそれをまあ教えてもらって、うん、それはものすごく印象に残ってますね。
そのでも味方になるって、まあ制作の現場って監督さんもすごく孤独だったりとか、いろんなことを悩みを抱えてらっしゃるのかなとも思うんですけれども、そういう中で味方になるっていうのは鈴木さんの中で何か工夫されてたことってあるんですか。
世間のね、なんて言ったろう、 現場でね、高橋さん、あの監督が、まあ、孤独になるって確かにそういう面もあるんでしょうけどね、まず第一にあのお金を出す人がいるじゃないですか。そうするととかくこの人たちはねお金出したんだから意見も言わせてもらうって、余計なこと言う人いっぱいいるんですよそこから監督を守んなきゃいけないんですよね。それを目の当たりにしたのがね、ナウシカの時の高畑勲プロデューサーですよね、
はい、
これであこれかと思ったんですよね。監督の味方になるっていうのはそういう人たちをね跳ねのけるんですよ。でそれは高畑さんに教えてもらいましたね。いまだにね深く強く覚えてますね。高畑さんにしろ宮崎駿にしろ、もうすでにねなんて言うんだろう、いろんな人の尊敬を集めてましたから、むしろいろんな人が、ね、集まってきたんですよ。で高橋さんがやるっていうとこういう人たちって、宮崎がやるっていうとこういう人たちっていろんな人が集まってきたんです。そういう意味ではね、楽だったですよね。だから、まあ、あの二人に関しては僕は本当ね、なんていうのかな、まあ、形の上では僕はプロデューサーだけれど、まあ楽だったですよね。
いやそう、
いや、なんで楽かっていうとね、はい、だってすごいもの作ってくれるんですよ、
はい、
これ楽だと思わないですか。
まあそういう面ではそうです、ね、
だから後に僕ね若い人と一緒にやんなきゃいけなくて、これ大変でしたよねそっちの方が大変なんですよ。やっぱりね作るものにね最初からね、なんて言うんだろう、それなりのものをねまず作る前提としてそういうことをやってくれるってのはやっぱりすごい大きなねポイントでしたよね。
鈴木さんの著書も読ませていただいて、
ありがとうございます。
その中で私印象残ったのが、その映画っていうのが今の時代のテーマっていうのをしっかりとこう掴まなきゃいけないというようなことを書かれてらして、そういう部分ではそのお二人の監督というのはその時代時代のテーマっていうのをどのようにこう掴んでこられてたように思われますか。
それは話し合うんですよね。例えばナウシカの時なんかね、僕はその時あれだけど高橋さんの横にいながら、要するにそれまでは活劇っていうとね、その正義と悪がいて、正義が悪をやっつければよかったんですよ。分かりやすいでしょ、
はい、
俺でねナウシカの時にじゃあどうするのってことになるわけですよ。そこを誰が正しい人で誰が悪い人かって、そうするとね、例えば宮崎なんかも面白かったですよね。自然っていうのをこれ雑な言い方しちゃうんですよ、自然っていうのを、まあ、人々がねその守る人と破壊する人と両方いるじゃないですか、そうすると守る人がいい人で破壊するのが悪い人だっていう、こういう理屈を作ったんですよね。だから松井田だから言っちゃうと高橋さんの場合それが如実に出た一本の作品は思い出ポロポロでしたよね。でそれは僕とね、まあ、高橋さんとね2人で話した時にね、要するに思い出ポロポロっていう原作があったんですけど、これどうやって映画にしようって、まだシナリオができてないんです、
はい、
で話してる時にねこんな話になったんですよ。当時キャリアウーマンっていうのが流行ってて、女性のね地位を向上させる、でそういうことで言うと女性たちもねそのなんていうのかな、ね、主体性を、ね、持って生きていくという時にみんなねキャリアウーマン仕事で成功するっていうのがすごいポイントになってきて、俺でね高橋さんがふとねこんなこと言い出したんですよ。女性がキャリアウーマンとして成功するね比率はどのくらいでしょうかって言い出したんですよ
、はい、
それでね僕ね迷わず言ったんですよ。 5% ですかね、したら 5% の人を主人公に映画作ってるんですかって言うから、高橋さんにそう言われたんですよ、
はい、
で僕ねこう言ったんですよ。妙子は 95% の方にしましょうって、残りのね、つまりキャリアウーマン目指したけどうまくいかなかったって、その方がいろんな人の共感を得ますよって、でその方が僕の立場として僕プロデューサーだったからお客さんいっぱい来るなってちょっと考えたんですよね
、
そういうことですよ。それが時代ですよね。だから時代、ね、まあ、必ず作品を作る上で、ね、その時代に何を作るのかっていうのはそういうことがありますよね。 ね、なんとなく流行ってるけれどそれだけじゃなくてその裏に何があるのってそれを見ていくとなんかテーマ見えてきますよね。
そういう意味では、うん、今の時代のテーマって何だと思われます？
それでみんなね右往左往してんじゃないですか。でそれどういうことかって言ったらある時代まで日本はやっぱりテーマってね貧乏の克服、要するに日本はなかなか戦争に負けた後ね豊かじゃなかった、そうするとみんな貧乏だったじゃないですか。じゃあそれをどうしたらいいのって、そういう時に黒澤明っていう人が何やったかっていうとね、その貧乏を克服する人を主人公に据えましたよね。そうだと思うんですよ。でそんなことやってるうちにね、まあ、日本は高度経済成長っていうのがあってそれでみんな豊かになった。そうするとね貧乏の克服っていうのがテーマとしてちょっと時代に合わなくなったんですよね。じゃあ何だったかって言ったらね、今度は質の問題を問いましたよね。要するにお金さえあれば物さえあれば幸せになれるかって言って実はそうじゃない、心の問題があるだろうって、生きがいってのはそういうことですよね。それでいろんな人が生きがいをテーマにいろんな映画作ったり、まあ映画だけじゃないけれどやったと思うんですよ。でそれもねやってるうちにねだんだん飽きてきたんですよねそうするとそれが現代なんですよ。そうすると貧乏の克服があって、ね、心の持ちようっていうのか、ね、その生きがいの問題もうクリアして、じゃあ次何なのってそこで迷ってるのが現代だと思いますよ。
そっか、それがだからまだみんなまだ分かってない、
みんな分かってないんですよ。それをね見つけた人がね多分ね勝つんですよ。勝つって言うと何でも勝負事になっちゃうけれど、はい、そう思います。
今回の展覧会でも、うん、鈴木さんの書というものが展示されるとお聞きしてるんですけれども、うん、そういったご自身の作品としての書っていうのは、
ちょっと大げさなこと言わないでください。
その書くというね、その文字を書くっていうのは鈴木さんにとってどういった、
これはね、はい、まあ、話すと長くなるんですけれど短く言うとね、まあ、宮崎駿が大きいんですよこれは。
そうですか。で
どういうことかっていうとね、彼とまあ出会っていろんな話するじゃないですか。そうすると彼と僕とにね共通のねことがあったんですよ、
はい、
人と話す時にね紙を置いといていたずら書きするんですよ
いたずら書き、
そうお互いねなんかね紙があって、まあ、裏紙で向こうも絵描いてるしね、で僕もある時期は絵描いてたんです。向こうの方がうまいでしょ
、はい、
ちょっと嫌になってね、で彼の前で絵を描くのをちょっとためらってそれで字にしたんですこれがスタート。
へえ、
これね恐ろしいですよね。で何でかって言ったら5年10年やってるとねえ、何かなんとなく様になってきたんですよね、うん、
それで最終的にはこう宮崎さんの絵と鈴木さんの書が一つの作品になるわけですもんね。
いやだってかぐや姫、はい、あれ高橋さんに言われたんですよ僕、かぐや姫っていう字を書けって。
へ
え、もう大変でしたあれ本当に
大変だったんですか。
大変でした、うん、だってなんかそれまでね、はい、僕ハウルの動く城なんてあれ本当30秒ぐらいで書いたやつなんですよねところがかぐや姫の時はね何回書いてもうんって言ってくんないですよ違うとかなんか言っちゃったね。
へ、は
い、苦労しました。でもまあ今となると面白いですけどね、
うん、何かねこの展覧会を通して若い世代にこう感じてほしいこととか、うん、何かメッセージってございますか。
それおこがましいですよね。
そうですか。
あのね、あの多分ね皆さんどう思われるか知らないけど、まあ、ジブリって言ったら皆さん何て言うんだろう、やっぱりね楽しい映画としてみんな見に行っていただけるわけじゃないですか。そういうことで言うとね、この展示も展覧会も、まあ、ある種の、まあ、エンターテインメント、それを目指したつもりなんですよ。それで、まあ、入り口は僕なんですけれど、実はそれこそ高橋さんのことから宮崎駿のことから全部わかるよっていうね、そういう内容ですね。大体ね、まあ、本当のこと言っちゃうとですね、まあ、ずっとうん十年いろんな展示やってきたんですよ。で担当者で橋田っていうのがいるんですけどね、こいつがネタ切れになったんですよねこれでね鈴木敏夫なんて持ち出したんですよ。だから犯人は全部その橋田っていうやつなんです。改めて言っておきます
そんな裏話もあって、
いやもう見たら僕びっくりしたんですよ、そんな鈴木敏夫とジブリ展なんて冗談じゃないね、嫌ですよねだって、はい、そういうことでした。
そうです、はい。
例えば君たちはでもですね、まあ、作り手にとっては宣伝とかそういうのなしに、はい、それで世の中に提供するって、
うん、
それこそおっしゃったように夢じゃないですか。
そうなんですね。
そしたら宮崎には随分世話になったから、はい、最後ぐらい、うん、そういうことを味わってもらおうって、はい、もう僕の根っこにあったのはそれですよね。
あ、なるほど、
うん、だからまあその時にもうね、うん、それ前の実績もあるしね、ある程度は見てもらえるだろうと、で特別ヒットする必要はないと思ってたんですよ。
うん、
だからそういう手立てですよね。そしたらなんかね、うん、兄計らんやなんかいろんな人が見てくれちゃっておかしいなっていうそれは本当ですよ。
そうなんですね、うん、でもその君たちはどう生きるか、今もと大ヒットして世界的に大ヒットしてるわけですけど、うんうん、これは今の時代の何と何を映した作品になったのでしょう。
なんですかね、うん、まあ、今だから言っちゃえば、うん、まあ、僕がとにかく感心したのはね、はい、あのね、これはあの映画やってる時は言わなかったんですけれど、やっぱりアオサギの造形ですよね。
いい造形ですよ ね、
で、うん、ね、なおかつ、はい、そのね、自分が作ったアオサギっていうものに血を通わせたことですよね、これぞまさにね、実質アニメーションなんですよ、
は
い、でそれに成功してますよ ね、
そうですね。
だから映画ってね、皆さんどう思われるか、アニメーションだろうが実写だろうが実は同じなんですよ。
うん、
と出てきた登場人物にある種のリアルがあると、はい、それでお客さん見てくれますね。
うん、
だからいろんなスターいたでしょ、かつても、
はい、
その日本だって、ね、石原裕次郎さんがどうしたとか、はいはい、三船さんがどうしたとか、ただどういう役を演じるか、そしてそれが本物に見えた時、はい、お客さんは拍手したんですよね。だからそれで言うと、
う
ん、今回一番成功してるのは、
はい、
あのアオサギじゃないですかね。
そうです、
だ世界の人はアオサギにね拍手したんだと僕は思いますよ
それが鈴木さんモデルというのは素晴らしい話
です。そんなことはどうでもいいんですよ実はそんなこと見ながら考える人いないもん、うん、
じゃなくてただアオサギのあのキャラクターですよね。
であり、ね、キャラクターだけじゃダメなんですよ、
うん、
そこにどうやって命を吹き込むかなんです。
そうです
ね、その命を吹き込むときに、はい、いろんなストーリーが必要になるし、
そうですね、
で技術が必要なんですよ、はい、と思いますよ。
命を吹き込むという意味では、うん、それとあの須田将暉さんの声ですよね、
うん、
で、
まあでもね、まずね、まあこれちょっとあれだけど、まず何が大事かって言ったら、
うん、
そのアニメーションですよね。
そうです、
アニメートってね、本当命を吹き込むっていう意味なんですよ、
うん、
だからアニメーションの真、ね、真骨頂をやったんですよね、
はい、あ、命を吹き込む、
うん、そうです、
リアルっていうことですか。
リアルっていうのが命を吹き込むっていうのはリアルとはちょっと違うんですよね。
うん、
あ、まさにね、生き物を生きてる生き物として扱 っ、はい、扱ったんですよね。
なるほど、
ね、それってね、例えばね、まあ、さっき出なかったやつで言うと蛍の墓ってあるでしょ、あれはね、節子っていうキャラクターを、ね、本当の人間として扱ったからですよね、可愛い子でしょ。
そうです、ね、
ものすごい可愛がらしいでしょ、でその可愛らしい節子を戦争っていうものは、
うん、
ね、
うん、
無残にも、
はい、
その可愛さを奪うわけでしょ。
そうです、
ね、だからみんなね感動したんですよ。
なるほど、
うん、だから戦争に対して違うものを考えたし、だから高さんやりたかったのはそれですよね。
うん、
鈴木敏夫とジブリ展岡山展についてのインタビューの模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。
岡山は僕大好きなんです。なんだかって言ったら僕桃が大好きなんですよね。だからまあ映画の関係でそのお付き合いのある人方が毎年送っていただいてて、もう本当にねそれを楽しみに待ってます。今年も待ってます。あのぜひこの展示会にもね足をお運びください。鈴木でした。
いや、貴重なお時間ありがとうございました。
いえいえ。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。